efraimo koretonida 구조 礼하여 行ったの であります. 多分 단の 부속국から 한 크리스토가 起こることと思われます. このダンとエフライム部族は犬を去ることなく、 ハンクリストの怒りの時に守られることがないのであります。 しかし、 これらの二つの部族が見捨てられることは決して 永遠的なことではないのであります。 この二つの部族はその偶像礼拝のために主の道具として用いられることがない のであります。がしかし、千年王国の建設の時には、これらの部族の名前が挙げられているのであります。しかも、ダンの名前は、第一のものとして挙げられているのであります。ヒセキエル書48章、1節から7節まで、それから、29節から29節までお読みになればお分かりに、 なると思います。後のものは先になるであります。ルカ伝書3章3節にそう書いてあります。イスラエルの国旗と規定においてこんにちでは中に部族の名前がすべて記されているのであります。イスラエルの民はメシアを拒んだ結果、 自分自身がすべての民の中に散らされるようになったのであります。しかし、イスラエルのすべての部族は再び集められ、そして救われるようになります。エレミヤ記3章1章1節に、諸国の民よ、主の言葉を聞け、遠くの島々に告げ知らせて言え、イスラエルを散らした者が、これを集め、 牧者が群れを飼うように、これを守ると。また5章、中1章25節から、イスラエル地の一部が固くなになったのは、異邦地の完成のなる時まででありこうしてイスラエルは皆救われるということです。こう書かれている通りです。救うのがシオンから出て、 ヤコブから復帰権を取り払おう。これこそ彼らに与えた私の契約である。それは私が彼らの罪を取り除く時であるとあります。教会の景況の後で二人の証人が現れて、悔い改めを進め、そして来たるべき王を告げ知らせるのであります。それを通して多くの人々が信仰に 入るのであります。悔い改めの信仰はありえません。主なる神はご自分の前に告白され、認められ、そして憎まれた罪だけを許してくださるのであります。許しの後で勝因が収まるのです。そして、 勝因を押された、ユダヤ人たちの使命はすべての国民に対して神の承認となることであります。マタイで24章14節に、この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ますと書いてあります。 これらの勝因を押された、ユダヤ人たちはイエス様を来たるべきメシアとして告げ知らせるのです。そして、これらの人々の伝道を通して多くの人々が信仰を持つに至るのです。私たちの時代は、嵐が止められている時の静かな時代に似ているのであります。今日、 戦争や破局や危機のことについてしばしば語られるのです。しかし、なお、私たちの時代は静かな時代です。しかし、静かな時代は良い成長の結果でも、人間の努力の結果でもないのであります。この背後に 全能の神が立っておられるのです。すべてを支配しておられるのは主なる神であります。神がかつてロットの家族が救い出されるまでソドンとゴモラに対する裁きを伸ばしておられたように、中4万4千人イスラエルのために因が押されてしまうまで大いなる困難を伸ばしておられるのであります。なぜ真の教会の景況がまだ起こらないのでありましょうか。ペテロは答えています。ペテロ第1の第2の手紙39節に、主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを怒らせておられるのではありません。かえってあなた方々に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのですと書いてあります。まことの教会の景況がどうしてまだ起こらなかったのでありましょうか。それは神はまだ救いと意を押すこととを求めておられるからです。何によって人は勝利を収めるのでありましょうか。言葉を変えて言えば、何によって人は勝因が与えられること、すなわち自分が神のものとなり、そして神に守られているという確信を得ることができるのでありましょうか。それは真理の言葉を通して与えられるのであります。ヨハネ第1の手紙5章中3節、私が神の名を信じているあなた方に対してこれらのことを書いたのは、あなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためです。イサヤ書45章25節に、私この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さないと。イサヤ書44章22節に、私はあなたの背きの罪を雲のように、あなたの罪を霞のように拭い去ったと。マタイ伝9章2節、子よしっかりしなさい、あなたの罪は許されたと。ヒブル書8章12節、私は彼らの服に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い出さないからであると書いてあります。またヒブル書7章17節に、私はもはや決して彼らの罪と不法とを思い出すことはしないとあります。ヨハネ伝17章17節、あなたの御言葉は真理ですとあります。またエレミヤ記15章16節に、私はあなたの言葉を見つけ出し、それを食べました。あなたの御言葉は私にとって楽しみとなり、心の喜びとなりましたと。詩編119編103節、あなたの御言葉は私の上あのに、なんと甘いことでしょう。蜜よりも私の口に甘いのです。そして162節、私は大きな獲物を見つけた者のようにあなたの御言葉を喜びますと書いてあります。いつ勝因が与えられるのでありましょうか。それは私たちが信仰を持った時です。そして信仰を持つということはイエス様を受け入れ、イエス様の支配を受け入れることです。何によって勝因を受けるのでありましょうか。聖霊によって受けるのであります。聖霊による福音をされた人は天国に入る権利を持つのであります。この福音によって私たちは悪魔の誘惑に対して守られるのです。教会に属するかどうか、あるいは聖書の知識を持っているかどうかということが決定的なものではなくして、私たちが聖霊の内住を持つかどうかということが決定的なことなんです。人はもし 自分の罪を告白して、子供のような素直さを持ってイエス様を受け入れ、そしてイエス様のご支配に対して自分の身を委ねるなら、人は今から永遠に至る救いを得ることができるのです。この次に、私たちは今まで学んできた中4万4千人のユダヤ人たちのご奉仕の結果について学んでみたいと思うのであります。